メッセージ13、出エジプト記レビ記民数記における神の選ばれ贖われた人についての神のエコノミーに関する神聖な啓示の極めて重要な概略。ローマ数字1、私たちは4つのスローガンを用いてこの極めて重要な概略のある重要な面を要約することができます。 A、 神の選ばれ贖われた人は買い取られ贖われ堕落の束縛から救われています。 B、 神の選ばれ贖われた人はキリストを享受し啓示を受け三一の神の中で建造されつつあります。 C、 神の選ばれ贖われた人は祭司の軍隊へと編成されて神のために戦い神と共に皇帝を行きます。 D、 神の選ばれ贖われた人は神によって所有されており預き地としてのすべてを含むキリストを所有します。ローマ数字2、これら4つのスローガンは旧約と新約の両方の生徒たちに当てはまります。なぜなら新約は旧約の中に隠されており旧約は新約において表されるからです。出エジプト記33章14節、エホバは言われた、私の臨在があなたと共に行って私はあなたに安息を与える。民数記9章15節、さて幕屋が建てられた日に雲は幕屋を覆った。夕方から朝まで雲は火のように見えた。22節、雲が幕屋の上に広がってそこにとどまり続けるならイスラエルの子たちはとどまって宿営した。しかし雲が上がるとき彼らは出立した。 A、生徒たちは選ばれ贖われ堕落の束縛から救われています。生徒たちはこの世の強奪からまたサタンの束縛から救われています。 B、 私たちは救われており今やキリストを享受しています。シナイ山でのイスラエルの子たちのように私たちも神聖な啓示を受けており、そして手順を経た三一の神と共に建造されつつあります。すなわち御父の具体化としての御子と共に、また御子の実際化としてのその霊と共に建造されつつあります。 C、 さらに私たちは祭司の軍隊へと編成されつつあり神のために戦い神と共に皇帝を行きます。 D、 最終的に私たちはあらゆる面で神によって備えられて預き地としてのすべてを含むキリストを所有します。ローマ数字3、エコノミーという言葉は旧約で使われていませんが、これらの書、例えば出エジプト記、レビ記、民数記の予表は神のエコノミーを明らかにしています。エペソ1章10節、時代の満了時のエコノミー、経輪へ至るためです。すなわちキリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に吊り上げようとされたのです。3章9節、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー経輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり。 A、 神のエコノミーとは彼の家庭の行政であり、彼のご計画を完成して彼の心の願いを成就するためです。この願いは一群れの人々を得ることであり、彼らは神によって創造されただけでなく、再生され、性別され、作り変えられ、手順を経た三一の神の具体化としてのキリストの形へと同型化された人々です。最終的にこの人々は栄光へと、すなわち三一の神の団体の表現へともたらされます。B、旧約には神のエコノミーの絵があります。新約には神のエコノミーについての明確な語りかけがあります。 C、 旧約におけるイスラエルの子たちの歴史は新約における信者たちの歴史の予表です。ローマ数字4、神の選ばれ贖われた人は神ご自身と神のエコノミーに関する神聖な啓示を受けて訓練され、彼の証として建造される必要があります。創世記で神の民は選ばれ、出エジプト記で彼らは神と彼の住まいに関する神聖な啓示を受けました。 A、 神の選ばれた 民が神聖な啓示を受けたのは、杉越において実際化された神の初期の救いに預かった後でした。B、神は民をエジプトから神の山、シナイ山にもたらし、そこで彼らにご自身と彼の住まいについて満ち満ちた啓示を与えました。この啓示は神の住まいを建造するための青写真を含んでいたと言ってよいでしょう。C、神聖な啓示は神聖な備えに対する教授を通してでした。それは天のマナと打たれた岩から流れ出た生ける水の供給を味わったようにです。D、神聖な啓示はまた軍隊になって神の敵に対する神の戦いに預かるという経験を通してでした。それは彼らがエジプト人やアマレク人と戦うことに預かったようにです。E、最終的に出エジプト記第19章で神の選ばれあがなわれた民は神の山に到達し到着しました。神がモーセを使わしてイスラエルの子たちをパロの手から救い出した時、神はモーセに彼が民をエジプトから導き出した後、彼らはこの山で主に仕えると告げました。そして出エジプト記19章でこの言葉は成就されました。1. シナイ山で神の民は神ご自身に関する啓示を受けたのは、彼らが神の聖別された民として聖なる神へと分離されるためでした。 2. 律法は神の描写、神ご自身の啓示です。律法は神が愛、光、聖、義の神であることを啓示します。スモール A、 律法はそのような神の写真であるので、律法は神の証と呼ばれ、律法が置かれた箱は証の箱と呼ばれ、幕屋は証の幕屋と呼ばれました。B、詩編で律法はしばしば証と言われています。この証は神の肖像、神の写真でした。C、神の民が神ご自身に関する啓示を受けたのは、彼らが神の聖別された民として聖なる神へと分離されるためでした。レビ記はこの事柄を特別に強調しています。3. キリストは律法、神の証の実際です。神の証が表彰しているのは、神の具体化であるキリストが神が何であるかの生ける描写であるということです。ヘブル1章3節。御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確な形であって、彼の力ある言葉によって、万物を維持し担っておられます。そして罪の清めを成し終えてから高きところの意向ある方の右に座られました。詩編119編97節。なんと私はあなたの律法を愛することでしょう。それは一日中私の思い巡らすものです。119節。私はあなたの証を愛します。スモール A、律法を守ることの実際は神を生き、神を表現することです。B、そのような生活、神の永遠のエコノミーの中の生活は神人の生活であり、それはイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給によって絶えず自己を否み、十字架につけられて神の証であるキリストを生きる生活であり、神に拡大し拡張した表現を得させます。
F、 イスラエルの子たちは神ご自身に関する神聖な啓示を受けることに加えて、神のエコノミーに関する神聖な啓示を受けました。それは彼らが神の神聖な三一の中で神と共に建造されて、地上での神の住まいとなり、神を証しするためです。 1. 神の民が神と共に建造されるべきであったことは、幕屋を建造するために用いられた材料によって示されています。スモール A、 幕屋の枠板は金で覆われたアカシア材で作られていました。アカシア材の枠板は神の民の予表であり、枠板を覆う金は神聖なパーソンの予表です。出エジプト記 26-15、 またあなたは幕屋のためにアカシア材で まっすぐに立てる枠板を作らなければならない。詩編84の1から4。万軍のエホバよ、あなたの幕屋はなんと愛すべきものでしょう。我が魂はエホバの外庭を慕って誠に耐え入るばかりです。あなたの二つの祭壇にスズメでさえホームを見出し、ツバメがヒナを寝かせるための巣を見出しました。幸いです。あなたの家に住む者たちは。スモール B。ですから、金で覆われたアカシア材の枠板が表彰するのは、神の民が神と共に建造されて、神の住まいとなるということです。このことから私たちが見るのは、神の民が神の住まいの建造の材料であるだけでなく、神ご自身が建造の材料であるということです。2. 幕屋において、私たちは神聖な三一の絵を見ることができます。スモール A、箱、臨在、備えのパンの机、講壇はすべて2個キリストを表彰します。スモール B、御父は金によって表彰されます。なぜなら、予表において金は神の神聖な性質を表彰するからです。スモール C、霊は燭台の7つの灯火における油によって表彰されます。もし灯火に油がなかったなら役に立たず、幕屋には何の光もなかったでしょう。スモール D、さらに燭台は一つの実体であり、三一の神を表彰します。括弧1、金は御父を表彰し、形は御子を表彰し、灯火と油は霊を表彰します。括弧2、これは神の民が三一の神と共に建造されて、地上で彼の住まいとなることの啓示です。3、幕屋の48枚の枠板は、レビ人に与えられた48の町に相当します。これらの町の6つは、庇護の町となりました。庇護の町に関する最も顕著な点は、それらが入ることができるものであったということです。スモール A、最終的に、レビ人のこれら48の町は、唯一の都、新エルサレムにおいて究極的に完成します。出エジプト記で掲示されている幕屋はこの唯一の都の縮図です。スモール B、 新約において神の証は紹介キリストの体です。永遠においてこの証は新エルサレムにおいて究極的に完成し、新エルサレムも幕屋と呼ばれます。スモール C、旧約において幕屋はイスラエルの子たちと共にありました。新約において幕屋はまずキリストであり、次にキリストの拡大としての紹介です。永遠において終局の究極的に完成された幕屋、すなわち新エルサレムがあります。いずれの場合でも顕著な点は、幕屋が入ることのできるものであるということです。ハレルヤ、三一の神は入ることができます。G、レビ記において、神は彼の民が彼を礼拝し、彼に預かり、聖なる、清い、喜ぶ生活をするように訓練しました。ローマ数字5、民数記の中心思想とは、キリストは神の民の生活の意義、証、中心であり、彼らの皇帝と戦いの指導者、道、目標であるということです。A、聖書全体は私たちに一つのことを見せています。すなわち、神の意図は軍隊へと編成された一群れの人を得て、彼らがキリストを彼らの生活の意義、証、中心、指導者、道、目標とし、前進して神のために戦い、そして神が彼の王国、また彼の家として建造された一群れの人を得て、新エルサレムにおいて究極的に完成するということです。B、民数記全体が掲示しているのは、 神の選ばれ、贖われた民が軍隊へと編成されて、聖なる戦いを遂行する必要があるということです。第一テモテ 1-18 あなたに関して前になされた予言に従って、良い戦いを戦うようにと、私はこの命令をあなたに託します。第二テモテ 2-3-4キリストイエスの良い兵士として、私と苦難を共にしなさい。兵士として服務しているものは誰も日常生活のことに関わってはいません。それは徴兵したものを喜ばせるためです。1. 神の民は聖なる軍隊へと編成されるためにまず命における円熟に従って数えられなければなりませんでした。2. 神の選ばれ贖われた民はまた建造されて一団となりました。3. そして神の民は神と共に皇帝を行きました。スモール A イスラエルの子たちは神と共に皇帝を行く中で神の臨在を持ちました。神の臨在は昼には雲によって、夜には雲の中の火によって表彰されました。スモール B イスラエルの子たちが神と共に皇帝を行ったとき、エホバの御使いが導きました。エホバの御使いという称号は、旧約におけるキリストの特別な称号であり、それは出エジプト 3-2-6 に掲示されているようにです。スモール C、イスラエルの子たちは皇帝においてエホバ三一の神と共に行動し、歩き生活しました。スモール D 神の選ばれ贖われた民は大きな恐ろしい荒野を通過し、あらゆる種類の試練と苦難、そして神聖な帰り身と供給と取り扱いを持ちました。スモール E イスラエルの子たちは荒野の行程を経過する中で42の宿営地を通過して、神が約束した予期地の安息の中へと入りました。4神の選ばれ贖われた民は祭司の軍隊として神と共に、また神のために戦いました。スモール A イスラエルの子たちは神と共に、また神のために戦う中でアラデの王を打ち破り、その民を滅ぼしました。こうすることによって彼らはカナン人の間の最初の敵に勝利を得ました。スモール B神の民はまたアモリ人の王シホンとその民、そしてバシャンの王オグとその民を打ち破りました。これは彼らがカナンの2つの門営に勝利を得たことを意味します。スモール C イスラエルの子たちはまたミディアン人と彼らの5人の王を打ち破りました。イスラエルの子たちは彼らを打ち破ることによってカナンの門営軍に勝利を得ました。スモール D 神の選ばれ贖われた民によって打ち破られた王たちは空中の霊の力、支配者たち、権威者たちを表彰します。私たちは彼らを打ち破らなければなりません。エペソ 6-10-12 最後に主の中で、また彼の力強い大能の中で力づけられなさい。神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。というのは、私たちの格闘は血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。スモール E 王たちに対する神の民の戦いは、神の約束された良き地へと入って、神の王国がそこで拡大し確立されるためでした。 5. 神の選ばれ贖われた民は祭司の軍隊として神の聖なる戦いを遂行するとき、神の住まい、証の幕や証の箱を担っていました。 6. 出エジプト記のキーワードは贖い、導き、刑事、建造です。レビ記のキーワードは交わり、奉仕、聖別です。 民数記のキーワードは編成、皇帝を行く、戦うです。7、民数記は神の選ばれ、贖われた民が祭司の軍隊へと編成されて、神のために戦い、神と共に皇帝を行き、神によって備えられて、預き地としてのすべてを含むキリストを所有することの記録です。
クルーシャルポイント1、神の選ばれ、贖われた人は神のエコノミーの路線に従った皇帝を神と共に前進し、目標に到達する。アウトライン1、4つのスローガン、下記の力4は、旧約と新約の両方の生徒たちに当てはまります。なぜなら新約は旧約の中に隠されており、旧約は新約において表されるからです。出エジプト記、レビ記、民数記における神の選ばれ、贖われた民についての神のエコノミーに関する神聖な啓示の極めて重要な概略を提示するとき、私たちは4つのスローガンを用いて、この概略のある重要な面を要約することができます。1、神の選ばれ、贖われた人は、買い取られ、贖われ、堕落の束縛から救われた。2、神の選ばれ、贖われた人は、キリストを享受し、啓示を受け、三一の神の中で建造されつつある。3、神の選ばれ、贖われた人は、祭司の軍隊へと編成されて、神のために戦い、神と共に皇帝を行く。4、神の選ばれ、贖われた人は、神によって所有されており、預き地としてのすべてを含むキリストを所有する。出エジプト記が私たちに見せているのは、神が下ってきて、イスラエルをエジプトから救い出し、彼らを荒野へもたらすことによって、彼の行動において大きな段階を取られたことです。エジプトは人々が生計を立てることで占有され、人々が楽しみを持って生活を享受することができるこの世を予表します。この世は快適な生活と楽しみの場であり、罪と偶像礼拝の場でもあります。神はイスラエルをエジプトから救い出し、彼らを荒野へともたらされました。騒がしいこの世から神によって救い出され、天と地と神だけがあり、他に何もないところにいることはとても良いのです。しかし長期的に見て、荒野は良いところではありませんでした。ですから彼らは荒野を通して長い行程にもたらされなければなりませんでした。彼らは神と共に行動し、彼らをシナイ山にもたらされました。シナイは神の臨在を表します。イスラエルの子たちはシナイに神と共に約11ヶ月とどまりました。神は日夜そこで彼の民と共にとどまって、神は彼らを訓練されました。シナイ山で神は彼らに律法と幕屋の型を与えられました。一方で神は彼らを律法によって規制し、もう一方で彼らを幕屋によって励ましました。シナイでの律法の制定と幕屋の建造の後、神は彼らにレビ記のすべての章を与え、彼らを訓練して神を礼拝させ、神に預からせ、聖なる清い喜ぶ生活をさせました。適用奉仕者編、あなたは紹介の奉仕者として、クリスチャン生活と紹介生活には明確な目標があることを理解してください。明確な目標があれば、漫然と日々を過ごすことはありません。あなたは明確な目的を持って選ばれ、贖われました。それはキリストの体を建造し、新しい復興をもたらし、主の再来を準備することです。あなたは会社で成功して裕福な生活をすることや、子供が優秀な大学に行くことをあなたの人生の目標にしていないでしょうか。これらがあなたの人生の目標であれば、あなたは神の目標をあなたの人生の目標としていないことになります。そのような人生には真の目標がなく、神からの満ちあふれる供給を受けることはできません。あなたは二つの目標を持つことはできないからです。マタイ6章24節。誰も二人の主人に仕えることはできない。なぜなら人は一方を憎んで他方を愛し、一方に密着して他方を軽んじるからである。あなた方は神とマモンとに仕えることはできない。この世の人の目から見ると、神と共に神の目標のためにクリスチャンレースを走ることは無駄なことです。しかしあなたが神の目標を自分の人生の目標として前進するなら、神はあなたと共におられ、あなたをあらゆる面で供給し、あらゆる面で導いてくださいます。ハレルヤ。ピリピ3章13節。兄弟たちよ、私はまだ自分自身捉えたとは思っていません。 ただ一つのこと、すなわち後ろにあるものを忘れて、前にあるものに向かって体を伸ばしつつ、14節、キリストイエスの中で私を上に召してくださった神の賞を得るために目標に向かって追い求めています。祈り、おう主イエスよ、私は永遠の過去に神に選ばれ、2000年前にキリストの贖いを通して贖われました。主に感謝します。今、私は紹介生活の中でクリスチャンレースの工程を走っています。キリストの体を建造するために、四大建設、祈りのグループ、福音、ホームトレーニング、地区を分け、皆が機能することを実行します。私のうちで神が活動して、内住の神が私の実行力となってください。クルーシャルポイント2、神の御言葉には豊かな供給がある。御言葉は命のパンであり、私たちの行程の小道の光であり、光を放ち私たちに理解力を与える。アウトライン1、律法は神の描写、神ご自身の啓示です。律法は神が愛、光、正義の神であることを啓示します。アウトライン2、律法を守ることの実際は神を生き、神を表現することです。そのような生活、神の永遠のエコノミーの中の生活は、神人の生活であり、それはイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給によって絶えず自己を否み、十字架につけられて、神の証であるキリストを生きる生活であり、神に拡大し、拡張した表現を得させます。ユダヤ人とクリスチャンのいずれの観念にも反して、律法が与えられたのは、私たちが守るためではなく、私たちの神がどのような神であるかを啓示するためでした。神の証として、律法は実に愛すべきものです。ローマ7章12節は言います。ですから、律法は聖であり、また戒めも聖であり、義であり、善です。ローマ7章14節でパウロは、律法が霊なるものであると言います。律法は聖であり、義であり、善であり、霊なるものです。律法は神の民に対する神の証、神の表現、神の啓示です。神の律法は神の属性を啓示し、彼が妬み、聖であり、愛し、義であり、真実であり、純粋であることを見せています。律法は神の言葉、また神の証、表現として、神の御言葉、また神の証、神の表現としてのキリストの予表です。律法を守ることの実際は、神を生き、神を表現することです。そのような生活、神の永遠のエコノミーの中の生活は、神人の生活であり、それはイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給によって、絶えず自己を否み、十字架につけられて、神の証であるキリストを生きる生活であり、神に拡大し、拡張した表現を得させます。適用、新人及び青少年、大学生編。あなたは律法に関する基本的な認識を持ってください。律法は第一義的に神が何であるかを啓示します。ですからそれは神の表現です。第二義的に律法を守るとは神の言葉、律法は神の言葉の一部です。を食べ、享受してその霊の満ち溢れる供給を受けてキリストを生きることです。この認識はあなたの天然の律法を守る観念とは全く異なりますので、あなたは祈りによって知恵と啓示を受ける必要があります。エレミア15章16節。あなたの言葉が見出されて、私はそれを食べました。あなたの言葉は私にとって心の楽しみ、また喜びとなりました。マタイ4章4節。しかしイエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出るすべての言葉によって生きると書かれている。詩編119編105節。あなたの言葉は我が足の灯火、我が道、目的地までの行程、道筋の光です。130。あなたの言葉が開かれると光を放ち、単純な者たちに理解力を与えます。神の御言葉はあなたにとって日々食べるパンであり、クリスチャン生活の目標に到達する道の光、理解力を与えるものです。あなたは毎日神の御言葉を読み、祈り読みしてください。御言葉にはあなたの内側を養う養分があります。またクリスチャンレースの目的に至る工程での日々の小道における光です。御言葉がなければ光がないので迷ってしまいます。 またクリスチャンの行程において難しい問題に出くわします。御言葉は光を放ち、あなたに知恵と理解力を与えるので、あなたは御言葉によって難関を突破することができます。律法を含む神の言葉は要求を含んでいますが、要求と同時にその要求を満たすための満ちあふれる供給があります。御言葉の中のその霊を享受し、キリストを生きれば自然に御言葉の要求を満たすことができます。あなたの学生生活にはなんと御言葉の供給が必要でしょう。そうでなければ内側が養われておらず力がないので、すぐに勉強が嫌になったり、人間関係で問題を持ったりします。また光がないので状況がどんどん悪くなったり、迷路に入ったりします。難関に出くわしても対応することが一切できません。2000年以降、若者の自殺率の高さは日本が世界最悪です。しかも今も増加傾向にあります。聖書には自殺を予防する強い効能があります。あなたは自分で御言葉を読み、友人にも御言葉を提供することができます。聖書の御言葉の効能のゆえに主を賛美します。祈り、おう主イエスよ、聖書の言葉は要求以上に供給があります。御言葉の供給に預かるため、毎日御言葉を食べて享受します。私の内側を養い、作り変えてください。また御言葉はクリスチャンの行程における日々の小道の光です。光がなければ迷ってしまいます。さらに御言葉は愚かな私に理解力を与えます。この理解力により、私は難関を突破することができます。ハレルヤ。聖書の御言葉の効能のゆえに主に感謝し賛美します。アーメン。
クルーシャルポイント3、神と共に神のために戦い勝利する。アウトライン1、神の選ばれ贖われた民は祭司の軍隊として神と共に、また神のために戦いました。民数記21章1節。さて、ネゲブに住んでいたカナン人アラデの王は、イスラエルがアタリムの道を通ってくると聞いて、イスラエルと戦い、彼らの何人かを捕虜にした。2節。イスラエルはエホバに誓願を立てていった。もしあなたが確かにこの民を私の手に渡してくださるなら、私は彼らの町々を徹底的に破壊します。3節。エホバはイスラエルの声を聞き入れて、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人とその町々を徹底的に破壊した。そこでそのところの名はホルマと呼ばれた。21章1節のフットノート。カナン人。旧約の予表では、カナンには2つの面があります。積極的な面で、カナンは豊富の地であり、すべてを含むキリストと彼の計り知れない抱負を予表します。消極的な面で、カナンはサタンの暗闇の王国の空中の部分、天の部分を象徴します。イスラエルの子たちがカナン人と戦って、予期地を所有し享受することが予表するのは、教会全体がすべての主体を含めて霊的な戦いをし、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対して、生徒たちがすべてを含む地としてのキリストを享受するということです。教会はそのような団体の戦士であって、サタンの空中の勢力に敵対して戦い、神の民がさらに多くキリストを得て、キリストの体を建造し、神の王国を設立し回転し、キリストが再来して地を受け継ぐことができるようにしなければなりません。21章2節のフットノート。アラデの王。アラデの王はアモリ人の王、またバシャンの王であり、ヨルダン川の東の門営であって、サタンのためにカナンの地、すなわち暗闇の王国を護衛していました。イスラエルの子たちは予期地に入るために、これらの王たちが管理している領土を通過しなければならず、彼らに敵対して戦い、彼らを滅ぼして彼らの領土を占有しなければなりませんでした。神の選ばれ贖われた民は祭司の軍隊として聖なる戦いを遂行するとき、 神の住まい証の幕や証の箱を担っていました。これが示すのは、今日教会生活の中で私たちが神の証と神ご自身を担っているということです。箱のある幕屋は神の選ばれ贖われた民によって担われた証でした。アラドでの年月の間、イスラエルの子たちは商売に従事したり働いたりして生計を立てませんでした。神は彼らにマナを送ることによって、また彼らに岩から水を与えることによって彼らの生活を顧みられました。40年の期間、神の民はエホバの御使いの導きで荒野に宿営し、荒野で皇帝を行きました。諸国民の目にイスラエルの子たちは時間を浪費していました。同じようにこの世の人々の目に、紹介生活の中で自分自身を捧げて神の証を担い顧みている私たちも自分の時間を浪費しています。しかしながら神の目に、実はこの世の人々が怠けていて時間を浪費しているのです。民数記は神の選ばれ贖われた民が祭司の軍隊へと編成されて、神のために戦い、神と共に皇帝を行き、神によって備えられて預基地としてのすべてを含むキリストを所有することの記録です。第二世代は第一世代ほどには多く通過しませんでしたが、それでも第一世代が経験したものから益を受けました。私は年長の世代が若い世代に自分たちが経験し享受し苦しんだすべてのことについて告げたと信じます。この語りかけは第二世代を育てること、あるいは建造することの一部分でした。第一世代が経験したことは無駄に経験されませんでした。なぜならそれは第二世代に渡されたからです。適用青年在職大学院生編。あなたは青年在職者または大学院生として大変な要求が上司や教授からあります。これらの要求を満たすのは大変なので、祈りの集会や主日の集会などに参加する時間や余裕がないと考えてはいけません。イスラエルの民はカナン人によって予表された空中の権威を持つ支配者と戦わなければカナンの預基地に入ることはできませんでした。あなたは信仰によって主と紹介の中で空中の権威を持つ支配者に立ち向かい戦ってください。あなたが戦うように命じられているのは神のエコノミーの目標に到達するためです。したがってこの戦いは神と共に戦う戦いであり、戦いに勝利するためのすべてのものは神が供給されます。重要なことは戦いの将軍である主に従い、紹介と共に紹介の中で敵に敵対して戦うことです。不信仰になり祈りの集会などに行っていると、職場で取り残され孤立し同僚に負けてしまうと決して考えてはいけません。もしキリストと紹介がなければあなたは戦うことができませんので、神もあなたにそのように命じられません。しかしあなたは選ばれ贖われサタンの束縛とこの世の強奪から救われた神の民です。信仰によってキリストと紹介と共に戦えばあなたは勝利することがすでに定められています。あなたは環境を見たり自分を見たりするのではなく、主を見つめ兄弟姉妹と共に前進してください。ヨシアとカレブは霊的戦いにおいて勝利者になる素晴らしい模範です。同じものを見ても信仰があるかないかでは全く違った反応をします。民数記13章32節。そして彼らは探ってきた地についてイスラエルの子たちに悪く報告して言った。私たちが行って探ってきた地はそこに住む民を食い尽くす地です。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちです。33節。そこで 私たちはネプリムを見ました。アナクの子たちはネピリムの一部である。私たちは自分がイナゴのように見え、彼らの目にもそのようでした。14章9節。ただ決してエホバに背いてはなりません。その地の人々を恐れてはなりません。彼らは私たちの食物であるからです。彼らの保護は彼らから取り去られており、エホバが私たちと共におられるのです。彼らを恐れてはなりません。祈り。オーシューイエスよ。神のエコノミーの目標であるキリストの体の建造に至るため、私たちは祈りの生活を維持し、祈りの集会に参加し、福音を伝え、6種類の新人を牧養します。このことを実行しようとするとき、空中の権威を持つ支配者たち、サタンの軍勢からの反対を受けます。主の大能の力によって、私を内なる人の中へと増強してください。信仰によって兄弟姉妹と共に一つ霊、一つ思いで戦います。この戦いは神の戦いであり、キリストが私たちの将軍ですので、私と兄弟姉妹は必ず敵に打ち勝つことができます。